お、久々に奥さんがいないんで自由に過ごしている浜岡です。
ボーナスがなかったゆくです。
切実だな。
あー、もう切実ですよ。
それは何、業績がなんかちょっと良くなかったってこと？
そう、そう、まさにそうだね。今、その、業績がすごい良くなくて、あ、一律カットですよ。
マジで？
会社全体がってこと？
そう、あの、個人的に。
あれ、舛添さんみたいに何かやらかしたんじゃなくて、給料カットみたいな。
いや、なんか今日もさ、その、自治ネタでそれをちょっと話したかったんだけど、
ああ。
まあ、二人とももうさ、そこら辺の、なんていうの、ニュースとかっていうのはもう見てるから、大体、どんな話かっていうのは分かってると思う。
ああいうの、大好きだもんね。ああいうネタは。
ああいうネタ大好き。
大好きだから。
もうさ、なんか、ちょっと、あの、遠回りなところからまあ、ちょっと話進めていくとさ、なんかあの、今のさ、マスメディアってさ、なんか、つまんなくない？今のそうね、マスメディアが、
ああ
その、まあ、我々一般人に対して、与える情報ってさ、なんか つまんない情報が多い。
ああマスメディアってのはね、テレビ？
うん、まあ、マスコミ、そう、マスコミって言わないです。そうだけど、マスメディアみたいな言い方はなんであえてしたかっていうと、
ああ
なんか全体的になんかその、なんて言うんだろう、情報操作がさ、あまりにも、まあ、それは昔からかもしれないんだけど、
うん、
今の、ね、我々も含めさ、ある程度、その、若い世代の人たちって、なんかもう、そんなにバカじゃないと思うんだよ。つまり、昔みたくね、まだまだインターネットが普及してなくて、情報源が主に新聞とテレビしかない時代とちょっと違うじ
ゃ
ん。
ああ、自分で調べれちゃうってことか、ネットで。
そう、そう、いくらでもね。
ああ
まあほら、ソーシャルネットワーク、まあ今流行ってるのはたまたまソーシャルネットワークっていう枠組みかもしれないけど、なんか、誰でも情報を簡単に手に入れられちゃうじゃん。だから、なんかね、しらけちゃうんだよね。
ああ。
その情報、う
ん、しらけるっていうのは、
あ、つまり、例えば今回のね、一例として増添さんのさ話もさ、あれはその浜岡とか聖五郎はどう思う、その辞任するっていう話に関して。
あ、どう思うか、
うん、個人的など
う思うっていうのは、
いや、よかったじゃない俺は。
なんでもいいよ、その情報を聞いてどう思ったかとかさ、
うん、
あ、やめることに対して、
やめる、
うん、
どうだろう、なんかでも逃げた感じもするよね。
セゴラはもうちょっとこう、責任持って続けるべきだったっていうことを言ってるってこと？
あ、いやね、責任持って続けるっていうか、やめなきゃいけないと思うけど、下手したら刑事事件だったわけだね、民事か。
うん。うん。
不適切、なんか違法ではないけど、なんだっけ、不適切だけど違法ではない。
うん。
そこからさらに踏み込んで調べられることもできたんじゃないかなと思ったけどね。
あ
ー。やめればそこからでもよかった。
あ、つまり、その、うやむやにした状態で、結局、外部からそう、やめさせられるっていうやり方が、どうだろうっていうことかな。
そうだね。なんか、もう、だってそんな、毎回そうじゃない？不適切なお金の流れがあってやめます。猪瀬さんもそうだったでしょ？
うん。
松田さんと、まぁ、ちょっとお金の、あれは違うかもしれないけど、やりたい。違うな。それで辞めるってなっちゃう。そうじゃなくて、ちゃんとはっきりさせてから辞めないと。
ダメだ。辞めるにしてもってことか。
うん。
浜岡どう思う？
俺はだからもう、なんだろう。いや、なんかそういうすごいしがみついてる感じがして、なんか見苦しいなみたいなのあったけど、別にもうなんか、直接そんな関係しないから、
うん、
まあ、ちょっと冷めた目で見せたけど、うん、なんだろう、あの、確かさ、リオの五輪だっけ、
うん、
あの、 の最後ってさ、なんか次のオリンピック候補地の知事がさ、なんか言うみたいならしいじゃん。だから、オリンピックの時に、マスオエさんが出てきたらちょっと、嫌だな、みたいな感じでは。思ったけど、確かあれってでも、もともとってまた、例のセンテンススプリングじゃなかったっけ？
あ、そうなの？
なんかそういうスクープみたいなの出したのって。いや、わかんないけど。で、あとなんかその、なんだろうね。ちょっと深読みするとさ、なんかこの、舛添さんのニュースをバンバンあえてこう言って、他のなんかね、事件を隠してたんじゃないかみたいな、ちょっと感じたりとかもしちゃうけどね、これだけなんかすごい、舛添さんの事件をやってると。マスコミが。だってさ、同じようなさ、同じようじゃないけど、ほら、あまりさんっていたじゃん。あの人なんかちょっと刑事事件っぽく、刑事法の方になんか、抵触してるけどさ、あっちは何も言われてないじゃん。舛添さんみたいな。で、舛添さんは別にそこまで、ね、刑法に抵触するほどまで行ってないでしょ。だからなんかそっちを隠してるんじゃないかみたいなね、とか、ちょっと、深読みしたりしてたけど、まあでも、トータルでは別にどうでもいいかな。まあやめてくれてよかったと思うけど。
ヤフーでね、待って入れた瞬間に松戸に置いちゃって。
でもさ、なんか前、テレビタックとか昔出ててさ、田島陽子とかとなんかね、いろいろ議論してた頃はさ、なんか結構好感度は高かったと思うんだけど、どっちかというと田島陽子のがさ、ヒールでさ、舛添さんがちょっとね、そういう、ベビーフェイス的な感じで。
だってほら、石原さんと猪瀬さんに続いて、舛添さんが出てきたときに、一応最初のさ、歌い文句としてはそこの庶民派？
ああ。
今までのその、石原さんとか猪瀬さんと違って、本当はさ、そういう庶民の目線 でやってくれるっていうんで、みんな好感度持って、確か選出したわけだよ。
ああ。
だから、
よし。本当でも、気持ちは、庶民レベルだったよね。器というか、器に関しては。
そう。いや、なんかね、なんでその、聖五郎と浜岡のちょっと意見を聞いたかなっていうのは、さっき一番最初に言ってた、その、今のね、世代の人たちはバカじゃないっていう話は、まあ、したと思うんだけど、なんかみんなね、多分ね、しらけてると思うんだよね。正直。
え？
あ、このね、今までのね、一連の報道あったじゃん。松尾さんさ、要はさ、ある意味、袋叩きにあったわけじゃん。
うん。
ネタを引っ張り出されてさ。
うん。
で、まあ確かにね、その正論で言えば、その国民のね、税金を、その私的に、まあ、流用したっていうのは、許されないって言ったらそうかもしんないけど、でもさ、思うんだけど、そもそもさ、じゃあさ、石原さんの時代にもうさ、こういう問題ってあったじゃん。
はいはいはい。
石原都知事の時に。
ああ。
税金流用って、公私混同した問題、贅沢三昧のね、公私混同の話って、実はあったんだよ。で、もちろん雑誌とか、その、なんていうの、そのマスメディア関係にさ、取り上げられることはなかったよ、あんまり。
うん。
だけど、ほとんどそう、だから取り上げられなかったらみんな知らない人多いけど、でもさ、ネットとかではさ、もう超有名なことだったし、実際に本当にあった話だから、別になんかさ、猪瀬さんとかさ、石原さん、ごめん、猪瀬さんとか、舛添さんが特別なんか始めたっていうわけじゃなくて、もう石原さんの時代からあったんだよね、そんなのって。
うん。
だけど、さっき言った通り、石原さんと、じゃあ、今回ね、舛添さんが、どこが違うかっていうと、もう圧倒的にさ、石原さんの方が権力持ったわけだよ。
はいはい。
だってさ、もともとさ、 なんか、アクターワー賞のさ、選考委員とかもさ、石原さんやってたりとかさ、
うん。
国会議員だってやってたわけじゃん。石原さん自身って
。封じてたってことなのか、それは。
そう。だって、石原さんって、もともとさ、読売とか産経とかさ、日本テレビだと、フジテレビとかと、めっちゃもう、べったりだったんだよ、幹部と。
ああ。
あの、つながりがね。
はいはい。
だから、その、まあ、そういうところの傘下である、その、週刊文春とか、あとは、東スポとかか。そこら辺のさ、人たちはみんなご法度だったんだよ。
はいはい。
あの、そのネタにすることが。前あの、覚えてるかもしんないけど、元橋本さんがさ、ほら、大阪の都知事やってた時あったじゃないの。
うん。
あの時さ、なんか新聞記者がさ、すごい吊るし上げられてさ、もう、そこの決まったさ、その新聞記者が、出入り禁止になった話って知ってる？なんかすごい、あの、橋本さんのこと悪く書きすぎて、
うん、
もう、その記者会見で質問するときも刺さなかったりとか、なんか、すごい吊るし上げられたりとかして、こうなんか、だってそういう圧力かけられたっていう話があって、なんかみんな知ってんだよね、その、要は権力持ってる人たち。
うん。
がそういう人たちを叩くと自分たちが会見で吊るし上げられて、
うん、
取材とかから排除されるっていうのが分かってるから、うん、みんな全然そういうことをしないんだよね。で、さっき言ったじゃあ石原さんと松井さん何か違うかって言ったらもう圧倒的なその権力の差の違いだよね。
ああ、なるほどね。
石原
さん小人物だったってことか。
ネットとか当たり前のようにも書かれてるし、みんな結構知ってる人も多いんだよ。だから、なんか、いくらさ、テレビとかで、舛添さん、せこいとかさ、器ちっちゃいとかさ、なんかすごい言ってるけど、なんか、それ見て、ああ、また出たよみたいな感じにしか多分感じないと思うんだよね。なんかもう本当にさ、弱い者いじめじゃないけどさ、俺は正直、これはもう個人的な意見だけど、なんか、いろいろ見たけどさ、その、やったこと、
うん、
実際にほら、なんか家族でさ、なんかホテル行って、それを会議で、なんかホテルに泊まったからって言って、なんかそれをさ、いかにも、そういう自分の、チョップで使ったみたいなこと言ったりとかさ、
うん、
寿司屋、ま、回転寿司だっけ忘れたけど、寿司屋に行ってさ、領収書を下ろしたとかさ、
うん、
なんか俺から見れば、まあ、なんか別にそれぐらいいいんじゃないのって感じなんだよね。
ああ、
だから、うん、だからなんかその擁護するわけではないけど、別にここまで吊るし上げる必要もないし、
うん、
なんかガガなんか騒いでさ、今度のほら新しいね都知事選の時にまたほらかかるお金が何十億ってかかるわけじゃん。費用が、
うん、
なんかネットとかでも書いてあるけど数十億ぐらいかかるんだって、いろいろ準備したり人をほら雇ったりとか、
あ、選挙とか、
そう選挙自体のお金が、
うん、
それは結局だってまたかかるわけじゃん、
はいはい、
だからなんかさまんまとさマスメディアのさ思い通りにさなんか吊るし上げられてさ、なんかね街頭インタビューでもさいかにもさなんかみんながみんな舛添さんが悪いって言ってるような風な感じで流してるけど、本当にそうなのかなって、なんか思うけどね。結構みんな、なんかこう会社の人とか話したりとか、まあ、近くに友達とか話すけど、結構みんなしらけてるよね。
ああ、だからそうだよね。結構、どうでもいいみたいな感じだよね。
うん、そう。さっき、そう、浜岡が言った感じでさ。
確かになんか日本のマスコミのレベルはね、すごい低いっていうのはね、
うん、
分かって、俺なんかたまたまなんだけど、
うん、
なんかあの、YouTube でさ、さっき出たけど、あの、橋本市長がさ、
うん、
あの、記者とかさ、あの、市議会議員とかをさ、
うん、
あの、完全に論破する動画みたいなさ、あの、なんかスッキリ動画みたいな感じで、
うんうん、
ネットにあってさ、見てたんだけどさ、やっぱね、そう、 話題になったのは、やっぱその記者がさ、
うん、
全然知らなくて、例えばその時はね、あの、君が代のさ、国歌斉唱の話をして、
うんうん、
が話題になってて、で、うん、あの、記者は、その、なんか無理やり君が代歌わせるのは、いかがなものかみたいなこと言ってて、
うん、
で、橋本さんなんかその、条例を作ってさ、歌わせるっていう。で、歌わせるのは、なんかあくまでその、なんていうの、そういう条例で、を制定しただけで、で、実際その、か、なんていうの、歌わせるようにしたのは、その、教育委員会が、なんかその、実際そのなんだ、無理やりその歌わせるとかさ、それを決めるのであって、別に市長が、なんかその無理やりやらせてるわけじゃないみたいなこと言っててさ、だから全然議論がその、なんて、噛み合ってなくて、で、ほど、フルボッコされてたんだよ、なんかその記者が。でもずっと
食い、
うん。
その記者は何を知らなかった、事実を知らなかったってこと？
あ、そうそう、だから誰が誰に対して、その、まあなんだ、国歌を歌わせるっていう風に決められてるかっていうのを、
その記者はいかにもその橋本さんが直接この自分の権力を持って、直接たち直接歌わせてるっていうふうに思ってたけども、実際はただ単純にその大阪としてただそういう条例を決めただけで、その条例に基づいて教育委員会が自分のその学校とか、
そうそう、
教育その関連の場所で、いや、子供たちにやらせるって教育を実施してるっていうだけってことでしょ。
で、それもね、教員に対して、
うん、
あの、そういうのは、その公務員だから、その条例に基づいて、やれっていうふうに言ってるだけで、
うん、
別に子供に強制してるわけじゃないんだよ。う
ん、ああ、なるほど。じゃあずれてんだ。
そう。だからまずそれを知らなかった時点で、まず勉強してきなさいっていうふうにさ、橋本さんに言われてさ、で、すごいずっと食い下がっててさ、で、結局、もう、あの、なんていうの、もう強制終了させられてて。
あー。
それ、ぐぬぬみたいな感じでさ、多分。まあ、結構食い下がってたけどね、かなり。
その記者も？
記者の人。なんか、女の人だったんだけど、うん。
それはでも、恥ずかしいよね、ちょっとね。
そう。
なんか、ほんと、ただの力技みたいな形でさ、
うん、
ね、自分の意見を押し通してるだけじゃなんか話にならないよね。
そう、あ、そうだからさ、あとな、そうだ、何を言おうとしたんだっけな。そう、たまたまね、またちょっと違うんだけど、
うん、
その最近読んだ本っていうのにちょっと話題が行くんだけどさ、
うん、
あのこれはね、あの、モテラジっていう他の、ポッドキャストのやつで知ったんだけど、
うんうん、
清水記者って知らない？
わかんない。
清水、あれなんだったっけな、ちょっと下の名前忘れちゃったけど、報道の仕方っていうのはその、まあなんていうの、記者クラブかで発表された、あの、ニュースをそのまま言うパターンと、記者が自分の足でさ、調べたことを言うので、2パターンあって、で、記者クラブのやつは、その大元が、すごい、政治家だったり、意図した情報だったり、元々が間違ってたら、それをそのまま垂れ流して流しちゃうわけ。で、それがほとんど大手のマスコミで、で、それがさ、あの、まあ、さっきのリュウクの言った、マスコミのレベルが低いっていうね、そのチェック機能がないわけだから、記者クラブでこう言いましたと。で、それをそのまま出してんだから。っていうのが、もしかしたらその、レベルの低さっていうところに繋がってるかもしれないけど、だけど、で、俺が言いたかった、その、調査報道っていうので、
うん、
あの、まさに、記者クラブの情報が間違ってて、
うん、
で、それを正したっていうのが、あのね、実は、桶川ストーカー殺人事件っていうね、
うん、はいはい、
ニュースがあったんですけど、あ、事件があったんです。これ知ってますか？
あ、これ今、清水清じゃないですか。
あ、そう、清水清。
見てる。
これはね、とんでもないね、あの、警察が、まあ、嘘の報告をしてたっていうね。で、それを、一人の記者が暴いたっていうね。 これすごい事件なんですよ。で、そこで調査報道っていう、あの、ことがすごい広まったんだけど、
うん、
まあ、要するに何かっていうと、その、まあ、桶川っていう、埼玉県のさ、
うん、
あの、桶川市ってところで、当時その女子大生が、
うん、
あの、ストーカーに殺されたんだよ。でそういう事件があったんだけど、
うん、
まあそれだったら、その普通、まあなんていうのかな、まあ一つのニュースとして、それあるんだけど、
終わり、うん、終わりだよね。
そう、なんでこれが、そんななんかすごい、まあ本になるぐらいになってるかっていうと、もともとその警察は、なんていうかな、なんか全然別の人が犯人みたいなこと言ってたのよ。で、なんでかっていうと、実はその、ストーカーの被害に遭って殺された人は、ずっとね、ある人に嫌がらせを受けてて、で、友達とかにも相談したりして、で、いつかなんか殺されるんじゃないかみたいなね、状態にもなってたわけ。で、警察にも相談したんだよ。実は、何回も。でも警察は全然そんなのもう、ね、恋人同士のことなんだから、ね、そんないちいち扱ってらんないよみたいな感じ相手しててさ。で、結局捜査しなかったがゆえに、本当に殺されちゃったんだ、ストーカーに。
ああ、なんかよくある話だよね。
そう。なんか最近その、ちょうどタイムリーだけど、なんかあったじゃん、アイドルが。
うん。
刺されたみたいな。うん、だから、あれに結構似てるんだけど。
うん、あれも確か、その事前に相談とかってしてたって言ってるよね、警察に。
そうそう。
あれ、ここは、
そう。
吉祥寺、私がいる吉祥寺の近くに。
そうそうそう。
あ、で、
それで殺されちゃって、
うん、
で、警察は、そのね、それがさ、バレるのもさ、恐れてかさ、全然なんか、
相談してたのに対応しなかったとか。
そうそう。
あ、
だから、何をやったかって、なんかその、まあ、なんか全然違うやつをさ、実行犯っていう風に。なんて、ほんとその、まあ、実際は殺した人とストーカーの人は違ってたんだけど。
あ、そうなんだ。
ただね、その、そいつが、ストーカーのやつが指示してたんだよ、実行犯に。
それもねえな。
そう。で、その、っていうのと、その警察がさ、その被害者の人はただの女子高生なのに、ただそのストーカーの人はさ、なんか実は、なんか風俗店の経営者だったのね。だから、その、なんていうかな、その、風俗店の経営者と付き合うような、なんか軽い、女みたいな感じでさ、なんかそのブランドのバッグを常に持ってたりとか、なんかすごいその、なんていうの、被害者、実際全然違うんだよ。普通の真面目な、ね、ただ女子大生なんだけど、なんかその、イメージを悪くするというかさ、そういう、もう遊び歩いてるような人だみたいな、そういう情報を、その記者クラブで発表してたんだよ。だ当然それを聞いたさ、新聞社とかさ、ね、なんかその風俗、典型者と付き合ってたそのね、なんかも、まあ、なんか元風俗嬢じゃとかじゃないけど、そういう感じの書き方になっちゃって、も
う
事実と違うさ、ことでさ、もうそれを世間に垂れ流してちゃってたわけ。で、その清水記者ってのは、まあなんかたまたまなんだけど、その被害に遭った女子大生のさ、友達に、話を聞いたのね。したら全然その、なんていうのかな。そんな言われてるような、その軽い子でもないし、で、なんていうかな。警察にも相談してたのに全然動いてくれなかったっていう、ことを聞いて、立ち上がるわけよ。これはなんかちょっと調べてみようみたいな。で、いろいろ調べていくうちに、まあ、まあ、犯人っていうのも、なんていうかな。実はね、その警察は、あんまり捜査してなかったんだよ。だからね、警察より先に犯人を見つけちゃうの。で、その人はね、なんだっけな。 フォーカスだったっけな、あ、フラッシュか。
うん。
その、まあ、それ週刊誌の記者だったんだけど、
うん。
それでずっとその、なんていうの、情報をさ、どんどん、そこに書いてったわけ。他の大手の新聞社が報道してないこと。で、それで最終的に警察より早く犯人を見つけて、で、もう捕まえられないから、まあ警察に言うんだけど、で、さらに捕まえた後に、その警察の不正も暴くんだよ。で、最終的に警察で、実際その、なんだ、あの、被害者の人が相談を受けてた、警察官とかは、もう懲戒処分みたいな、なって、まあ一応、あの、なんていうかな、その警察の不正とこまでは暴いたみたいな。ただ当時のそのもっと上の警察の上層部までの問題にはちょっと問題はそのなんだ取り上げるまでにはちょっといかなかったんだけど。
あ、じゃあもしかしたらある意味本当はもっと上の人たちも。
そうだから結構トカゲの尻尾切りみたいな感じにはなっちゃったんだけど。
どっかで切られちゃったってことか。
そうそう。いや、これを見たらね、ほんとね、まあ、埼玉県の上尾署ってとこなんだけど、
うん、
そこのがもう ひどいっていうのが、すごいわかる。で、あと、その、マスコミのその、なんていうの、ほんと、聞いた情報そのまま垂れ流すっていう、感じ、
ほら、
がね、すごい前面に出ててね。でも、めちゃめちゃ面白かった、それは。
ああ、そう。うん、
本本。
なんて
本だ？え、桶川ストーカー殺人事件っていうね、なんか新潮社からなんか文庫で出てんだけど。
面白そうだ、
ね。これはすごい面白かった。
これなんか今ちょっとネットで調べたんだけど、これ犯人はあれ自殺してるんだね。
自殺なのか、
あ、わかんないんだ。
消されたのかちょっとわかんないんだけど。
ああ、そうだ、ね。そうだ、思い出した、そうだ。自殺したよね。
すごいんだよ、その犯人もね、追い詰め方が。もう犯人も逃げるんだよ、ね、やっぱ。なんかその自分で手を下さないぐらいだからさ。
うん、
もうそれ危険を察知したらすぐね、逃げちゃって。で、なんかその沖縄にいるみたいなそういう情報をさ、
うん、
掴んで、で、警察とかもね、一応最終的には動き出すんだけど、あの、もう沖縄とかに行っても全然いなくて。で、実はその時北海道にいてさ。
あ、そうなんだ。
そう。北海道のなんかそういうヤクザかなんかにかくまってもらったんだけど、なんかある時、最終的には、その、冬のそのなんだっけな、なんか、北海道のその湖のほとりで、死んだ状態で発見されたの。
もしかしたら、じゃあ消された可能性もあるってこと？
もあるかもしれない。
ああ、ちなみにその、なんていうか、指示した人間はどうなったの？それは普通に逮捕されたの？
あ、だ、その人、指示した人が、あ、指示された人は、逮捕された、
うん。指示された人は逮捕された。あ、つまり、要は、手を下した人は逮捕されたってこと？
逮捕された。
あ、
で、警察もその、なんてかな。その実行犯の人を、もうその、首謀者みたいな感じでしてさ。
うん。
あの、本当にストーカーしてたやつのことは、全然、発表してなかったんだよね。で、発表すると、
うんうん、
あの、本当にその、相談を受けてさ、
うん、
こいつに殺されるっていうふうに言ってたのに、
うん、
あの、動かなかったってことはバレちゃうからさ。
うんうん、
で、それもひどいんだけど、実はね、その警察官嘘ついてて、
うん、
あの、もう被害者はさ、ちょっともう、追い詰められてるから、
うん、
だから告訴しようとしてたんだよ。
うんうん、
で、あの、警察官も、その、なんていうかな、告訴をなんか、取りやめなさいみたいなこと言ったのね。
うん、
でも、告訴はまた何回でもできるからみたいなこと言うんだよ。
うん、
でも実は、告訴って一回取り下げたらもうできないのね。
へ、あ、
そうなの？そう。嘘ついてて。
うん、
で、しかも、なんかその、最初にその、聞いた警察官の人はなんか告訴状みたいのを作ったんだけど、
うん、
それを作って実際やると、その、なんていうかな。あの、警察の中にとって、ちゃんと調べないといけないんだよ。
ああ、なるほどね。
で、調べないといけないし、
うん、
その、もし解決できなかった時に、
うん、
その、 汚点として残っちゃうわけ。その成績が、警察の。
うん、
なんで、一回その、一番その、話を受けた人はその国葬状態を作ったんだけど、
うん、
その上の人が、その、取り下げさせて、
うん、
で、その紙をね、偽造してるんだよ、なんか。国葬届けっていうのを、
うん、
なんか被害届けっていうのになんかこう、二重線引っ張って変えちゃうの。隠蔽しちゃうんだよ、その、偽造して。っていうところも、分かってさ。
すごいね。でもそれを全部暴いたってことね。
全部暴いたの。まあ、暴いたってのは、最終的に警察の内部の監査だったんだけど、
うん、
そこに持ってくまでのその、
うん、
情報だったり、火を、まあ、起こしたみたいなさ。
うん、
それが、その記者の調べたことが発端となって、その世間でも認知されて、で、なんかその、まあ、国会議員が取り上げて、こういうなんか警察の不正があるそうですってなって、で、警察もようやくその内部監査みたいのをして、で、それが明らかになるみたいな感じ。
ああ、ちなみにその、ほら、記者がいろいろ暴いていく中で、あの、その情報を、あの、何、違う警察に対して情報提供してたの？それとも、その何か、その、さっき言った、その、週刊誌を通して警察が動いたの？どっちなの？
動き出したのは、その、まあ、週刊誌で、なんていうの、結構この、こいつが犯人じゃないかみたいなさ、
うん。
ことやったんだけど、
うん。
あ、だからそういう記事を出すことで、警察もこうちょっと捜査せざるを得なくなったみたいな。
うん、ああ、そう、なるほど。
うん、
で、要は、今までその、調べてた埼玉県の、その、警察署と、ちょっとどこの警察署か忘れたけど、
上尾署ね、上尾署。
上尾署以外のところが、やっぱり、動いたってこと、もっと上の方が動いたってことなのかな、ちょっと。
管轄的にはその上尾署だから、上尾署の管轄なんだよ。
うん。
上尾署が動かないと、犯人は捕まえられないんだけど、
うん。
だからその、動かすように、ま、仕向けてたっていうかさ。
ああ。
結局、その記者じゃ逮捕できないじゃん。
そりゃそうだよね。
うん。で、その、まだやっぱりその、警察が犯人と認めてないのに、こいつが犯人だって言って、実名を載せちゃうのもさ、
それやばい、ね。
それもそれでやばいから、
うん。
だからほ
ん
と、モザイクにしたりとかさ、
うん、うん。
して、もうほぼ犯人だろうみたいなやつの、情報を載せたりするわけよ。そう。で、警察にもう、こういう情報を載せますよって言って、
うん、
あの、もう動かせるように、動かすように仕向けたりとかね。そう、でも、その、
うん、
なんでそういうのやったかっていうと、もともとそのね、週刊誌だから、
うん、
記者クラブに入れなかったのよ。
うん、
記者クラブに入れてないのね、その週刊誌。そう。で、その、警察も、相手にしてくれないわけ、情報を聞いても。だなんか事件があって、
うん、
その情報を聞きたいんだけど、その聞くためには記者クラブに入ってないといけなくて、
うん、
でも入れないから情報がなくて、
うん、
で、自分の足で操作しだして、
うん、
で、友達の、被害者の友達の話聞いたら、なんかちょっとおかしいぞっていうのを聞いて自分で調べて、それを週刊誌発表するみたいな。そう。だそれが結局、そのね、ほんとその記者クラブとかでは知り得ない情報というか、その情報を出してた人まで不正をしてたっていうところにまで繋がっていくんだよね。
ああ。
そう。すごい話があったんですよ。
なんか、今の話聞いて思ったけど、やっぱり結構警察っていろいろほら、まあ、まあ世間一般的にさ、不祥事とかね、取り上げられたりするけど、と、その、取り上げられるものって、ほんと氷山の一角でさ。
そう、これ見たら、警察が信じられなくなるよ、ほんと。
ものすごいあれあるんだろうね、実際は。
当然その、ね、すべてじゃないにせよ。なんかね、警察も、だって警察に、助けを求めれなかったらさ、どうしようもないじゃん。一般市民は。
そりゃそうだよね。
ね。俺はほんとその、なんか悲劇だね。この事件は。
舛添さんの話から桶川ストーカー殺人事件になりました。この後は一体どういう方向に話が進んでいくのでしょうか。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。